おはようございます。高槻ひろこです。ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんと、前回に引き続きまして産業考古学会理事の小西信彦さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、前回はですね、玉島宝石の話ということで、はい、難波次郎三郎というね、はい、まあ、銀行家と言っていいのかな、まあ、こういう人が、まあ、明治14年に玉島宝石所を設立しまして、まあ、翌15年に開業したということなんですけど、はい、まあ、経営破綻しましてね、明治32年にこれは坂本金也という人が、うん、まあ、買収をして、まあ、吉備宝石という名前になりますというところあたりからですね、小西先生、はい、この坂本金也ね、僕はちょっとね、いろいろ読んでも謎の人物なんですよね。
謎ですね、確かに。いや、あまり知られてないと思うんですよね、坂本金也さんっていうのは。で、生まれは元治2年ですか、1865年なんですが、大正12年亡くなるんですよね。で、同志社を卒業した後、家で古物書、古美術なんか扱ってたんですかね、うん、それをしながら代言人、今の弁護士のような仕事をしてたらしいんですよ。で、その時にね、どうも、うん、帯江鉱山っていうのが、うん、マスカットスタジアムの近くにあった、はい、そのいわゆる訴訟問題に関与して、うん、で、鉱山に興味を持つんですよ。で、自らミイラ取りがミイラになっちゃって鉱山を掘り始めて、奥さんともう貧乏のどん底になっても掘り続けて、やっとこう日の目を見るんですよ。それで当時高橋に吉岡鉱山というね、三菱の鉱山があるんですが、そこが最初帯江の鉱山を2つ買収して持ってたんですよ。でもね、三菱もそこまでなかなか手が出せなかった、それで地元の村長なんかに委託をして銅を掘らしてたんですが、なかなかうまくいかない、で、三菱もこれはもうダメだと思った時に、坂本金也が、おい、それ売ってくれねえかと、で、三菱が買ったよりもね、はるかに安いお金で帯江鉱山の2つの鉱山を買うんですよね。それで成功したもんですから、蒸気機関を導入するし、近代化をして、どんどんどんどん生産力をつけて、周りの鉱山を買って結構広域化していくんですよ。で、明治24年、山陽鉄道が岡山に来た年にね、その大きな鉱山を帯江鉱山として経営するようになって、それでもう本格的な、まあ、鉱山野郎になっていくんですよ。ですから帯江にね、そんな鉱山があったって知られてないですよね。そんなに、
うん、それこそほとんど残ってないですもんね。
残ってないですね。
鉱材が残ってるんですよ。
これがね、すごい面白い鉱材なんですよ。鉱材っていうのはね、銅精錬した後の、要するにくず鉄なんですよね、はい、それ普通捨てるんですよ、それをね、ヘルメット型に固めるのと、レンガのような形に変えて、これカラビレンガって言い方するんですが、普通のレンガの形のあるんですよ、それはね、積んで防火壁にしたりするんですけど、ヘルメット型に固めたのがあるんですね、はい、鉄カブト型とかって言うんですが、これ普通はね、捨てるためにあるんですけど、それをね、こう積んでトロッコの銅床にするために流々と使われてるんですよ。日本中でもここしかない。だいぶ探して歩いたんですが、もうこんな面白い鉱山他にないです。もうびっくりするぐらいあります。これはもうすごい特徴ですね。
お部屋にゴルフ場の、ね、北から上がっていく道の入り口のあたりとかにありますよね。
自動車学校があるんですけどね、はい、そのあたりでたくさんありますね。これはすごいです、
鉱材というと、これ先に言っちゃっていいのかですけど、犬島の、ね、青年所なんか、こうあれは港、海のところ、ね、
そうですね、いっぱいありますよね。
いっぱいありますよね、あれはそんなヘルメット型じゃない鉱材を使って、
そうです、
もう先生に言ってもらった方がいい。
レンガ型に固めてますよね、直方体に。あれを絡みレンガっていう、絡みっていうのは鉱材のこと、スラグのことを言うんですよ。で、普通はね、藤原さんおっしゃった犬島のような形にするんですが、その犬島もね、実は瀬戸内海にあるでしょう、これは倉敷の真ん中で銅の精錬をしたら、亜硫酸ガスで硬化がひどくなる、で、要するにもう励まなっちゃうんですよ。で、小島虎次郎の絵に坂津農夫とか坂津の風景っていうのがあるんですが、それにはちゃんと犬島精錬じゃない帯江鉱山の絵が描かれているんですよ。ですから坂津から見えてたんですよね、で、もう励まで描かれているのは、
今ね、フェリー乗って行ったらね、こう精錬所の跡があってね、面白いですけど、なんか当時はね、萩山だったんですね。
そうなんですね。 あの直島もそうですね、日比もそうですが、うん、もう今緑が戻ってますけどね、うん、でその犬島の精錬所もですね、はい、実はこの帯江鉱山の精錬所として作られるんです、うん、瀬戸内海の中に精錬所を作るのは、うん、あの別紙銅山がありますよね、はい、そこが新居浜の20キロ沖合の下賀島に最初作って、海の中だから少々いいだろうと、うん、それで瀬戸内海の中にいろいろ精錬所が作られ出して、うん、倉敷では水島にもありましたよね。
あ、そうですか。
上水島に精錬所があって、うん、これは鈴木商店なんか経営するんですよ、うん、それから前今大坊さんの話をしました、うん、松三郎さんが、はいはい、松三郎さんは日比の精錬所、うん、今でもありますよね、渋川の向こうに、うん、あれを始めるんですよね、うん、実はそれもですね、うん、今大坊さんのとこの坂本金也が買うんですよ、うん、だから坂本金也さんって、はい、その難波次郎三郎さんが実規模で作った玉島宝石を買いますよね、はい、で吉備宝石にしますよね、うん、で下村宝石の経営をした今大坊松三郎さんからは日比の精錬所を買って、うん、やはりこの帯江鉱山の位置機能を持たせるんですよ、うん、ですから両方の宝石所に関係したのがこの坂本金也さん、
うん、
ですね、
そうだから倉敷の歴史にもねこの坂本金也という人はね、すごく
出てくるんですよ、
うん、今ここにも出てきたみたいな感じで出てくる人ですよね、だからよくわからないっていう、なんか
政治家にも名前はいろいろ見るけれども、
そうそう、この人は何屋さんなんだろうって思うような感じなんですけど、
そう、
玉島宝石をまあ買収したのは、あの鉱山の経営がうまくいって出た時期ってことですか。
そうです。そうです。それで新聞なんかもするんで、中国民報なんかもするんですよね。でとにかく手広くいろんな事業を拡大していくんですが、うん、今度選挙に出ていくんですよね。
選挙、
衆議院議員になるんです、うん、それでそのためにも全部その自分の事業をやめて政治家に転向していくんですが、うん、それで犬島の精錬所と帯江の鉱山は藤田組に売るんですよ、
はい、
で藤田組は柳原鉱山を買うんですけどね、これは秋田の精錬所に対する今度は西日本の精錬所の拠点として犬島を考えて買うんですよ、うん、ですからこの後藤田組に行きますから、うん、小島の干拓をした藤田伝三郎の手に落ちていくんです、
うん、
だから割合こう当時の政治家とか実業家っていうのは横つながりが結構あったと思うんですよね、うん、
なんかしかしあの明治のそういうまあ実業家、まあ近大坊さんもね、松三郎さんもまああのちょっと前々回の話になるのかな、あのですけど、まあこの人もいろいろ手広くやって、でこの坂本金也もね、あの手広くというのはね、あの本当の宝石業だけ、下村宝石だけやってればいいのに、本当新しいことを次々と、お兄さんいろんなことやったっていう話ありますけど、弟さんも結構いろんなことやってて、
そうですね、
まあ先生言われましたけどね、魚なんか貝の養殖、
そうですね、
でまあ坂本金也さんにしてもね、弁護士から始まってこれだけ実業家としていろんなことに手を出していくんで、で最後には政治家になっていくといやなんか明治ってなんか面白い人がいっぱいいるなって、
面白いですよね、まあ、ドリームがいっぱいあったんでしょうね、でもそういう人がねあまり知られてないんですよね。いやそれはね面白いんですが、その坂本金也がね、はい、持ってた黄宝石は大原孫三郎の手に落ちるんですよね、で大原孫三郎っていろんなことしたじゃないですか、はい、で面白いのがね、これちょっとまた脱線するんですが、難波次郎三郎さんが山陽鉄道の大株主だったと、
はい、
で大原さんもいたから山陽鉄道は今の倉敷を通って笠岡へ抜けるルートになって夜景通らなかったという前お話ししたと思うんですが、はい、じゃあ大原さん何やったかと言いますとね、これ面白いんですけど、彼はねやっぱり鉄道計画をしてるんですよ、
はい、
で面白いのがね、大正時代になって実は倉敷を通ってですね、岡山から金港に抜ける鉄道というのを計画するんですよ、
はい、
これ大正12年に申請をするんですけど、うん、岡山駅から大本瀬の林島、うん、で倉敷津良島、うん、玉島金港駅なんですね、うん、
はい、
この間に林島と倉敷と玉島に防災工場があるんです、
うん、はい、
でその発起人の中には原住次さん、町長された方とか、うん、それから中国民報社、当時は大原さんが経営をして坂本金也から受け継ぐんですよね、はい、その、柿原さんとかですね、それから金港橋の教主なんかがいて鉄道計画するんです、はい、これがね、今の山陽鉄道は新幹線のレール幅よりも狭い、いわゆる狭軌鉄道なんですね、それを新幹線幅の標準機、まあ 1435mm あるんですが、それにして電気鉄道にするんですよ。ということは俄然有利なんですよね。資本金500万 で、 で当時鉄道を作るときは補助金が出るんですが、補助金をやらねえから俺だってやりますよと。でそうしたらですね、国は OK 出さなかったんですよ。でまず岡山から大本行って瀬能に行って早島に行ったら、これは宇野線が危ないぞと、で今度は支店と起点と終点を見たら、これは山陽線が危ないぞと、でどう見ても大原さんが作る鉄道の方が有利なんですよね。おい、これはダメだと、これを作られたら国の鉄道が大変だということで許可されなかったんです。で仕方ないなっていうんで、これが大正15年の3月に却下されるんですよね。でその2ヶ月後に全く同じルートの鉄道を会社名を変えて申請するんです。最初の鉄道は美南電気鉄道、あの吉備の美という字に南ですね、電気鉄道なんです。で次は三美電気鉄道、三つの備える美なんですよ、まあ人バカにしたような話ですが、却下されて3ヶ月目にね、同じ鉄道を申請するって普通考えられないですよね。でこれは県に上がった時点で却下されるんですよ。同じじゃねえかでもね、ここまでするという方はよほど作りたかったんじゃないかと思うんですよね。面白いことをするんですよ ね、 本当にな
かなか、まあ、あのもちろんの名を残す方ですから、普通ではないなと 思いますけれどもね、また先生からいろいろな面白いお話をお聞かせいただきました。そろそろお時間となりました。また次回ということで、お話は藤原さん、小西さんでした。ありがとうございました、
ありがとうございました。